二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの坂井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします、
今日の相談文を読み上げます。ゼロからスタートする2店舗目に最近、激戦区になりつつある清澄白河の物件を申し込もうと思っています。人材の目処が立っていませんが、一目惚れする物件が見つかりました。8月19日が申し込み締め切りで迷っています。物件が確定してから求人の方が妥当ですか？物件決まらずしても求人をスタートすべきですか？というご相談です。
はい、
はい、というわけでちょっとね、このポッドキャストの回答が、遅くなってしまい申し訳ないんですけれども、まあ、それ求人についてですよね。新しいお店のスタッフさんを、どのタイミングで募集しますかっていうことだと思うんですけれども、そうですね、二藤さんはあれですよね、結構積極的にどんどんスタッフさんも入れているように思うんですけれども、
それはあれですよね、やっぱりね、向こうから入りたいって言ってくれる子っていうのはね、貴重なんで、その人材にもよりますけど、その面接とかにもよりますけど、そういう人はなるべく入れたいなっていうのを入れてるっていうのはありますよね。
はい、
ただその場合、うちの場合は一応その5店舗あって、それなりにこうなんていうのかな、人件費を回せる、なんとかね、そんなにあれ楽ではないんですけど、回せるところがあるんで、その範囲で一応人をあらかじめ入れとくってことができてるんですけど、そこは今 2店舗目にってことはまだ1店舗しかないと思うんで、そのやっぱ人件費がね、あまりにもこう赤字になっちゃうとか、売上の赤字になっちゃうとかってなるんであれば、やっぱ入れるのない方がいいとは思うんですけど、そこのバランスはありますよね。まだなんとか1人ぐらい入れても、赤字にならないとか、ちゃんと人件費払えるとか、利益が出るっていう風に判断するんであれば、一人は全然入れといてもいいとは思いますけど、それがちょっと厳しい、危ないなと思うんだったら入れない方がいいかなっていう、ちょっと難しいんですけど、
一個の基準はその新しいスタッフさん雇って、ちゃんと給料払えるんですかっていう、そこですかね。
そう、経費が、ね、肩にならないかっていうところですね。
なるほどですね、
そこがなんかギリギリ払えるというか、ちょっと利益が出て自分の給料ももらえてっていうことであれば全然入れた方がいいと思うんですよ。じゃないと、その新しいお店を出した時に、なんていうのか、全くの新規のスタッフを入れちゃうと、その全然意識というか考え方とかが全然こう伝えられてないスタッフなわけなのから、その子を新店舗でじゃいきなり働かせるっていうのはなかなかちょっとリスクはあるんですよね。でもあらかじめ自分のお店で、育てた子だったら、安心して送り込めるとは思うんですけど、そこがあるんで、なるべくはやっぱ入れといた方がいいとは思うんですけど、そこはちょっと考えた方がいいところですかね。
なるほどですね、
はい。
いきなりね、新しいスタッフさんを新しい店舗に配属するとなると、なかなかね、その予測できないことも起きそうですし、なんかリスクもね、大きそうですもんね。
ポジションにもよると思うんですよ。例えば料理飲食店だったら、そのホールの子とかだったらまだいいと思うんですよ。
そうですね、
でもメインのね、料理長とかにしちゃう人の話なんであれば、それはやっぱり自分の店である程度育てないととは思うし、美容室でもそのアシスタントの子とかだったらまだいいとは思うんで、全然いいと思うんですけど、そのスタイリスト、もう要になる、その売上に直結するスタイリストを新規で、じゃあいきなり新しい店にね入れちゃうっていうのはちょっと不安なところがあるよねっていうところですね。
なるほどですね。逆にどのぐらいそのお店にいたら送り込んでもいいかなとかってありますか？なんか
まあ難しい、それは長ければ長いほどもちろんいいんですけど、はい、
伊藤さんなりの
こ
う
僕
基準というか
的にはまあでも少なくて1ヶ月あればある程度は技術云々っていうのは、まあ、正直僕はなんとかなるって思ってるんですよ、はい、そんなに大差ない、ある程度他の店でやってきてればないと思ってるんで、そこはなんか補えると思ってるんですよね。なんでなんていうかそのマインドというか、
うん、
その性格というか考え方とかそこですよね、うん、そこをちゃんと伝えて納得してもらう期間として1ヶ月は欲しいかなっていう感じですかね、
うん、ちゃんとそのお店の風土というか、
うん、
を分かってもらって、
そうそうそう、
でそのためにもやっぱりたくさんコミュニケーションを取ってっていうことになるんですかね、
そうですね、
なるほどですね。
だ正直吉祥寺の店の、
はい、
メインとなるスタイリストに関しては、
はい、
もう全くの新規だったんですよ。まあ、ちょっとあれか、今のあるお店で1ヶ月ぐらい要はコミュニケーション取って、もう吉祥寺のある意味もメインですね、一番メインのスタイリストとして投入したんですよね。
早かったんですね、
うん、
うん、
ただその子の場合はいろいろ条件があって、そのすでにいるスタッフの紹介だったんですよね。
はいはいはい、
だからある程度信頼はあった。やっぱ紹介ってね、全く全然知らないところが来るよりは信頼できると思うんですよね、
うん、
っていうのもあったっていうのが一つと、やっぱもうコミュニケーション取って1ヶ月間コミュニケーション取った回数も結構増やしたんですね、そこは、
はい、
でその時にあこの子だったら大丈夫だなっていうふうに自分も納得できたし、うん、その周りのスタッフも納得してもらえたんでできたっていうところですかね。
なるほど
ですね、うん、
やっぱりそのこうやってその自分のお店に来たとか、
うん、
その人の性格とかいろいろ考えながら、うん、でもやっぱりあれですね、スタッフさんに確認するんですね。
するますね、やっぱり僕の独断っていうのはね多分ほぼないですね、
うん、
うん、ちゃんとスタッフに確認してから決めますね。
なるほどですね、
はい、もちろんそこの確認の仕方も僕自分の考えがないとダメなんですよね、
うん、
うん、スタッフにも丸投げしてどう思うじゃなくて、俺はこう思うんだけどみんなはどう思うっていう聞き方をしないと、
うん
うん、いいディスカッションにならないんで。
なるほど、
はい、
とにかくコミュニケーションなんですね。
そう、なんでもそうですよね、
うん
うん、ビジネスはねこう人対人だから、結局なんでその人との、そのコミュニケーションっていうのが一番重要ですよね。
なるほどです、
はい、
わかりました。
はい、
じゃあちょっとね、まあ、今回の方はね、ちょっと返答が遅れてもうお店がね出てると思うんですけれど、うん、まあ、実際どうなったのかっていうのをね、
うん、
もしよかったら教えていただいて、
そうですね、
ね、いろいろまたお店出してから当然悩んでることとか、
うん、
買いたいこととかあると思うので、
はい、
それね送ってほしいと思います。
はい、
はい、というわけで院長さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。